よ。しかも、その、序盤の方では、その、ザンスカール帝国っていう、その、敵の正体が、あんま分かんないわけじゃないですか。で、蓋開けてみたら、カルト国家なわけですよ。
そうですね。
ちょっとハイブローすぎますよね。93年で、オウム事件が95年ですよ。
まあ、本当にオウムの予言的な感じにはなりましたけどね。
な
りザンスカールのやってることは。まあ、ただ、あれはもう、本当にシャアの時から、根本の思想は変わってないと僕は思うんで、まあだしやっぱりオウム真理教自体がああいう文化の影響も受けてるから、まあ全く全く突飛なことではないかもしれない、不思議じゃないことかもしれません。
そうですね、
はい、
世界観を作り込み込んだ挙句の象徴がギロチンとかですね、
そうですね、うん、
別にギロチンである必要なんか全然ないんですけど、
そうザンスカールのやってるのはギロチン政策みたいなことですよね、うんうん、
これはやっぱこれを分かれっていうのが無理ですよ、大人でも相当しんどいですから、う
ん
う
ん、なんでギロチン
ギロチンなのって話じゃないですか、うん、
この年で今本放送リアルタイムで見たとしてもえなんでギロチンなの
って
なりますか、ザンスカールなんですよね、
ええ、
あのザンは切るザンで、ええ、スカールは頭のスカールで、ええ、
あでもザンスカール自体は語源もありますよね、
あそうなんだ、
なんかインドの山かなんかザンスカーカイラスギリーさんか、
あカイラスギリーは、ええ、まあすっごい卑猥な兵器が出てくるんですけど、
出てきますけどそれ自体はザンスカー、カイラスギリーっていう山があるんですよ、はいはい、インドの方に、
うんうん、
でザンスカールもインドの方のなんかなあ、ええ名称じゃないかな。
そうなんだ。
でもさ、
富野さんお得意のダジャレかと思ってましたけど。
うん、ほら富野は割とインドの仏典に語源を求めることが多いじゃん。アーガマとかもそうだし。
そうですね。
華厳経のあれでしょ。
う
ん、まあヒロインのシャクティなんかまさにそうですよね。
うんうんうん、
シャクティは聖力、まあ聖の力、聖力、まあヨガとかの一番基本的な根本的な考え方ですね。
うんうん、
だからあのそれこそオウム真理教のシャクティパッドのシャクティ、う
ん、あ一緒なんですか、
一緒なんです、
一緒です、一緒です、だからインド系なんですよね、朝黒いし、
うんうん、
だからそれをもう頭をポンってやってトランスに持っていく朝から昇降が、う
ん、シャクティパッド、
シャクティパッド入りましたよねこれ
なんかすげえ V ガンと似てる名前だなと思ってます、ね、
だから V ガンダムをトウモロコシの回でやるのは正しいんですよ、
うん、
まあまあまあ、
うん、これ以上ないところなんです、まあまあまあ
これパンってシャクティパッとしてね、うん、これも修行だ暗闇には慣れたか
今吉田会長が目閉じながらね、うん、あの浅原翔子の真似してるんですけどね、これが結構似てて
お前のモノマネでそれが一番似てるよ間違いねえ、
最近の僕のお気に入りです
お気に入り
なんかちょっとパンとかねビール買ってきてとか言って、うん、あ分かった分かったって言って、うん、これも修行だ、
ぶっ通してるな本当に
間違って買ってきたらするとポワする
ぞ。ポワするぞ。
ポワするしかないかな。
バカ者ですかそれが。バカ者。
まあこのくらいにして話を戻しましょうか。はい。
どうかな、ちょっと検索してもらいます。
はい。
ザンスカール。
ザンスカールの語源ね。うん、でももう本当にそのインド文化に、
うん。
ちょっと偏ってますよね。
そうですね。
富野義行。だからそのオルタナティブなものをインドに求めてるっていう、まああの世代の、あるでしょうけどね。本当ビートルズ的なものと
か。なるほどね。リンゴスターみたいな感じ。
あ、本当だ。カルギル地方にある高地の地名だって。
そうです。
インド北西部。ジャンムーカシミール州の一部。
あ、ただダブルミーニングだと思うんですけど。
うん、あ、ザンスカール、これインドに、インドの、なんか名前決めなきゃいけないからって言って、多分インドの地図とか、インドのまつわる本とか、パラパラパラ
パラ。パラパラ見てたら、ザンスカールってあったんでしょうね。
うん、
で、じゃあ、ギロチンかなみたいな。
あ、そっちなんだ。その経緯や
ん。でもさ、わかんないよ。あの、ほら、わかんないじゃん。ほら、カシミール地方って言ったからさ、あの、結局、制服民がいっぱい来るところじゃないですか。そしたら、なんか、高知の首切ってる奴らとかがいるようなところなのかもしれない
し。かもしれないし、ね。
うん。まあ、そうだね。まあ、あと、僕はギロチンはもう、結局だからフランス革命に行き着いたのかなという解釈ではあったんですけど、
でも民族的にはスペインとかあっちがモチーフですよね、多分
ラテン系の人が多そうな感じですね、ザンスカールは。まあでもフランスもラテンだし、スペインとかギリシャのラテンとは違いますけど
ね。そうですね、 だその ギロチンを使って国家を統一したっていうのが、うん、やっぱ見てる人にとってはあのなかなか難しいところではあるんですよ、
ね、だから僕は近代政治の始まりをそこにまた持ってきたのかなとは思ったんですよね、うん、フランス革命の時の、
う
ん
そうはい、でそれがそのとんでもない未来であるところの V ガンダムで行われてるっていうこの不思議さですよ。
だからそう V ガンダム見ててちょっと思う不思議感って、うん、なんかテクノロジーが衰退してるんですよね、うん、ガンダムシリーズ、
はいはいはい、
あのテクノロジーは衰退してるとは思わないんですけど、うん、思想は衰退してるかもしれない。
いやでも、そのテクノロジー的なものも、いやもちろんすごい強い武器とかあったりするんですけど、うん、なんかレトロチックな感じがするんですよ。だからその僕逆襲のシャアは最近見たんですけど、うん、逆襲のシャアの方がなんかもっとすごいシャープな、うん、エレクトリックチっていうかその、技術とかも
それは劇場版だから
いやでも多分どうなんですかね、動力源は電気だけどやってることは井戸から水を汲むみたいな、
ああそっかそっか、
そうそうそのなんかその風景と近代的なのが合わないのはあるかもしれないですね。
そうですね、なんか V ガンダムの世界観ってすごい民生品とかなさそうじゃないですか、
うん
おしめとか、旧式のおしめ使ったりとか、はいはいはい、あとは、その通信機器がなかったりとかしますよね。それはまあ、ウッソたちが不法移民者だからっていうのもありますけど、うん、そういった感じの、その、民生品みたいなものは、その、ゼータとか逆襲のシャアから、相当対抗してんじゃないかなって。
そうですね。
もう戦国時代に入ってます
ね。もうその例えばその取れる物資だったりとか、そういうさまざまな原材料みたいなものが、
う
ん、全部戦争の方に流れてい ってる
感じ
もあるし、あとやっぱり、うん、インフラも崩壊してる。
崩壊してる
っていうところはあるかもしれないですね。
うんうん、要するに工場、もうそもそも作る工場がない。
ない
とかね。うん、でも技術自体は例えばデータベース化されてはいるけれども。うんそれを作っていくっていうんだったらば、それは軍事の方に優先せざるを得ない。
そういうことですよね。うん。なんかね、さっきのその富野義行の誠実さみたいな話の続きなんですけど、はい、その、ゼータガンダム、ゼータガンダム、V ガンダムのそのテクノロジーっていうのが、すごく、そのガンプラマニアに受けが悪いじゃないですか。
うんうんうん、あ、そうなんですか。
受けが悪いんですよ。
うん、
ゾロとかトムリアットとか作ってるモデラーの人とかあんま見たことないんで、
ゾロとかトムリアットっていうのは敵側の方、
ザンスカールですね、
あれなんかまた違くなってますね、ザクとかみたいな単眼モノアイじゃなくなって、
うん、そうですね、
キャッツアイみたいになってますよね、
まあ遮光式土偶の目みたいなそれで遮光なんですけど
ああ青森で発掘された
はいはいはい、
だからなんか猫目みたいになってるんですよね、
う
ん、
そうですね、とにかく V ガンダム見ててそのメカニック面でそのどぎも抜かれたのがビームローターじゃないですか、
うん、
最初に、
うん、
ヘリみたいない
や、僕はでもあれが最高にかっこよかった、
そうだ、だからあれもその今の目線で見ると相当かっこいい
んです、うん、
敵側のモビルスーツが、うん、腕片腕に、ヘリコプター
そう、そうですね、ビームのローターを作ってビームローター、うん、そのままだ、
うん、そういうこと
でパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラって飛んでくるんですよね、僕だからあれ全然、
うん、
ほんとつい最近まで、
うん、
本当に普通のヘリコプターだと思ってましたよ、あれはビームなんですね、
ビームなんです、もちろん
ミノフスキー粒子的な何か
そうそうそう
ミノフスキー粒子ミノフスキークラフトではない
ないんですけど、うん、
あまあいいや、
だから今までのシリーズの戦艦とか飛んでるのはミノフスキークラフトっていう、言われてるシステムで飛んでたんですけど、
ミノフスキー物理学っていうのはガンダムの世界ではあるわけですよね、
あって、まあそれはでっかい戦艦とかにつけるやつなんですよ、
ね、だからモビルスーツは地球では飛べない、
そうです、
まあ、V2 で初めて
そう、変形すれば
ここで言わなくていいん
ですね、うん、で他はジャンプして移動する、
でそのお約束っていうのはファーストから結構守ってるんですよね、うん、そのファーストガンダムのモビルスーツは空飛べないと、うん、でゼータは変形すれば飛ぶ、
そうそう、要するに必殺技があるから揚力が、
うん、あるっていう、うん、一応トランスフォーマー的なことで解決してて、うんうん、F91 もそうなんですよ、
うん、
まあ
地球には降りてない、
降りてないですね、うん、F91 っていう作品からモビルスーツの小型化がされて、
そうそうそうそう、
で長くジャンプすることができるみたいな、うん、飛ぶっていうよりか
飛んでるわけじゃなくて長くジャンプしてる。
長くジャンプしてる。
でそれを解決したのが
ビームローター。
バラバラバラバラバラバラバラバラバラ。
そういうことです。
V ガンとかも変形しないとこうジャンプして移動してるんです。
そうですね。
だから今聞けば、考えてんなーってなるけど、子供の頃は、なんか、プシューってジェットで飛んでほしいじゃないですか。
そした
ら、パラパラパラパラパラパラパラパラって、動った腕から生やして、飛んで、ああ、まあ、へえ、
そうなん
っていう、だから、今、この年になってとか、まあ、知識もね、まあ、僕はガンダムの知識ほとんどないんですけど、まあでも、そういう設定の面白さとかはわかるから、聞いてわかるんですけど、子供には酷だったよなっていうことが、まあ今
本当に子供には酷なアニメですよ、
はい、ちょっともうちょっと具体的な話もしていかなきゃと思うんですけど、はい、
子供その当時を子供向けにしてても子供はガンダムのお約束を知らない世代だから、だから分からなかったんじゃないかと。
そもそもちぐはぐなんですよね。その子供向けに作ってますよって一応そのお題目でやってるにもかかわらず、その今までの宇宙世紀のお約束を踏まえたそのテクノロジーの進化だったりとかっていう
説、あ、そっか、
世界観を作り上げてるから、あのビームローターっていう違和感がなかなか処理できないんですよ、頭の中で、
だって僕全然分かってなかったですよ、
背中のジェットで飛べばいいじゃん
って。そうそうそうそう、で、あの、ね、何話だったっけな、9話だったかな、9話でね、クロノクルがビクトリーを強奪するんですよ。
クロノクルってのはライバルですよね。
ライバルの、まあそうですね。
シャア的な人ですよね。
シャア的な人なんですけど、このクロノクルがその V ガンダムを操作した感想っていうのがあるんですよ。
はい。
あの、ビームローターを使わずに、その長い対空時間を誇って、この操作性と。しかも簡単であると。
はいはいはい、
これなら子供も使えそうだ。
はいはいはい、
みたいな、大まかなその V ガン、ビクトリーガンダムの、総括をするんですよ。
うんうん、
これなら子供も使えるかもしれない、
うんうん、
しかもそのザンスカール側のモビルスーツと違ってそのあのビームローターもなしでその空中をその自由自在に動き回れるっていうのは、あの地球製 の、まあ、あの利点なわけですよね。それ、それだけその地上のノウハウがある、
地上で動くことを前提として
る、前提にしてるから、ザンスカールで作ったものっていうのはどうしてもコロニー製なんで、あのその地上のノウハウがないんですよ。
あ、でもそれ面白いですね。だからそれはつまり宇宙で生まれて宇宙で生活している側のやつらと、地球で生まれて地球で生活している側のやつらの戦争だっていうことを意味軸も象徴してるってい
うことです、ね、そうなんです。そこでさりげなくその、ザンスカール側のモビルスーツの性能と地球側のモビルスーツの性能を、あのキャラクターに説明してるんですよ。
あ、なるほどね、今聞くと本当に今聞くと、なるほどねと思うんですけど、
わかりづらいんですよ。
水中型モビルスーツとか、なんだっけ、名前忘れたけど、
ガルグイユだったかな、
は、まあ、水漏れとかしてました、
ね。してましたね。あの、ドゥカイクが、
はい、ドゥカイクっていうバイ、地上をバイク乗りの楽園にしたいって思っている、地球をバイク乗りの楽園にしたいと思ってる。
こいつのノイズについてはまた、後ほど話
すんですけど。敵側のやつ
で
ね。
そうですね。その、リンホースの、あの、宇宙浮上を阻止するために、こいつか。
はい。
アビゴルだっけ、
なんだっけ、ガルグイユ。
ガルグイユだ。で、あの、その、ジュカーイクっていう、まあ、バイク乗りが、その、まあ、渋々、この水中専用モビルスーツに乗るんですよ。
はい。
いわゆるズゴックみたいなやつですね。
うん、まあ、的には一番強いパイロットレベルのやつですね。
そうですね。
はい、ほとんどデータが残ってないってなってますね。
そうですね。
一年戦争時。
ええー。で、その、水中戦を仕掛けるんですけども、はい、そのガルグイユは、その、はい、コロニー製の水中戦モビルスーツだから、
はい、
あの、そのコックピットに水がジャージャー入ってるんですよね。
外圧ができてない。
外圧ができてない。
ひで
え。で、その、何、あの、バイク乗りとしては、その、何、バイクで来たかったかみたいなこと、無茶なこと言ってんですよ。
で、そのズゴックとかのノウハウがないってこと
ないってことですよ。ズゴックの方が割とよくできてたんですよ。
あれ、でも、ね、地上に上がっても、シャシャシャって。
動いてました
からね。シャシャって、バッって殺してましたもん
ね。殺してましたから。まあ、ちなみに
言うと。だからやっぱり僕の言うように、テクノロジーがちょっと、
まあ、
完全に衰退、単純に、直線的に衰退してるわけじゃなくても、なんかいびつな形になってますよね。
そうですね。本当に、あの、そこら辺、 を撮ってみても V ガンダムってすごい興味深いんですよ、
うんうん、今になってみるとね、
でその後ガルグイユのあのその欠点をあのそのデータを取ったそのデュカーエクはその後、2回目の水中戦やるんですけど、うん、その時はちゃんとあの
耐圧ができてるんだ。
いや、その後はちゃんとあれですよ、耐圧機できてましたから、うん、こいつはすごい律儀なやつだな、
うん、タイヤで水上を走ってたり
そうですね、うん、
まあ
それも後で説明が必要
はアインラップ
さらって言うけど、やけにみんなタイヤに乗ったりするんですよね。
そうですね、
それもちょっと悪夢的な、
悪夢的な、
うん、吉田さん、
そうだからそういう、あのテクノロジーのいびつさも、僕の V ガンダムの好きな悪夢性に多分人が買ってると思うんですよ、
はいはい、
僕はこの大人になって好きになったのは、なんかそういう悪魔っぽいのが好きになったんですね、理由として、
はいはい、
V ガンダム好きになった理由って、なんかねいちいちちょっと本当に精神を病んだ感じの、悪夢がずっと続いてるみたいな感じが、そういうだからメカデザインとかに関してもそうだし、うんまあ、物語ももちろんそうだし、
そうですね、
人はガンガン死んでいくっていう、一話一人死んでいくみたいな感じで、あるし、全体の風景も暗いし、っていうのは好きだったんで、だからその、そこら辺ですよね、その、なんでタイヤが、でっかいタイヤが地球を走ってるのとか、あとなんか、なんで竜が出てくんのとか、
そうなんですよ。
なんで虫が出てくんのとか、
おかしいんですよ、あいつら。
そう、やっぱりああいうデザインはガンダムの中でも異質なもんなんですよね。
超異質です。しかも、あの追ってる人がいないです。
あ
その後のそのシリーズで。
なるほどね。
いやもうあのアビゴルみたいなやつもう一回やろうよみたいなことを言ってる人がいないです
か。アビゴルというのはあの雲みたいなやつ。
ないですね。
じゃない。
アビゴルこいつです。最近水中専用。
水中専用。
じゃないです。アビゴルは虎の方です。
宇宙の虎の方。
宇宙の虎。
宇宙の虎の方。はい。
でガルグユが水の中の、は
い、デュカーイクが最初に乗って水漏れした方ですね、うん、似てんですよ、
どっちかっていうとあのバイストンウェル系の造作だよね。
あ顔目もちょっと膨らんでたから、ね、
バイストンウェルってなんですか、
オーラバトラ
ー、オーラバトラ
ーです、見てないけど
ガンバインです、
ね、ガンバインのあれ造作だよね、
まあ、あとドッゴーラっていう竜の形したやつとか、
そうですね、オレンジのやつもありましたね、水中でで
もここら辺のその、その
目、ね、いいですか、ドッゴーラって、まあ、竜の形してて、すごい長いんですよね、尾っぽが、
はい
はい。すごい長くて、それがパカって分かれて、で、なんか、なんですよね、本当だからダイヤブロックみたいになってるんですよね。
そうですね。
その尾っぽの部分が。で、パカって分かれて、また一つ破壊されてもまたパカって、その間でパカって、またドッキングできるから問題ないみたいなのが、これ地球防衛軍2に出てくる、
ゲームの
ゲームの、リュウムシだったっけな、ドリュウムシだったっけな、なんかそういう本当同じやつが出てきたんですよ、一つ一つがのブロックが、まあそれはそれで敵なんですけど、それがガチャガチャガチャガチャガチャガチャって回さってすごい長い巨大な竜みたいになるっていう、で地球防衛軍もあれ悪夢みたいなゲームじゃないですか、悪夢に迷い込んだみたいな、
まあ、
だからそこら辺が共通してるかな、
確かにドッゴーラ の、 そのデザイン意図ってわけわかんない
わかんないね、
その後出てこないですか、
出てこないですからね、
でもさガンダムのメカデザインの話だけをするならば、なんだろう、俺ね、あのそれこそ逆襲のシャアぐらいから、どっちかとそのメカデザインが、あの有機的になっていくっていうか、あの生物的に寄っていくっていうような気がするんだけども、
はいはいはい、
その辺はどうだろう、あのなんか翼が、まあ、
単純に言えばデザイナーが変わってるって、
ああそういうことなのかな、
はい、逆襲までは水淵豊っていう、
はいはい、
まあ今だとヤマトの監督、
監督ですね、
やってる人とかで、V ガンは加藤木はじめっていう、まあ今でもバリバリガンダム
の
ユニコーンのデザインです
ね、
まああと線を減ら、作業を楽にするために線減らすとどうしても丸くなるじゃないですか、
はいはいはいはい、
線増やすと四角くなって、はいはい、だからそういう意味で有機的にな
って、ああなるほどね、
逆者の時は どちらだったんですか。
伊豆淵さんです
、ね。でも僕アルファージールはあれ、うん、完全に生物っぽいですよね。
そうですね。
客車の話後にする。
いや大丈夫ですよ。
はい。うん、だからそのあれ胎児ですよね、アルファジールって。
そう
そう、うん、で名前もアルファジールだから、まあ、最初の避難所、
ね。なるほど。
だから体内回帰願望ですよね。
うんうん、でそれをそのクエスっていう、まあ、未熟な、
まあ、
人間的に未熟な女が乗るっていうん
ですよ、うんうん。親離れできてないっていうことです
よ
ね、う
ん、親離れできてない、まあ、そういうことです、まあ、
多分この話は後で役者のとか、はい、ガンダムの、まあ、てかガンダムのええ、富野の根本ですけど、
ええ、だからね、
まあまあまあ、あとで話しましょう、うん、はい、
でもまあ V ガンってやっぱりそういうふうに包括してみないと見えてこない部分が絶対あるよね、
うん、そうだからあれをファーストコンタクトだった僕たちの不幸、
うんうん、分かる、ええ、俺だってブレンパワーズ見てからやっぱりよく分かるっていうのがあるし、うん、うん、
すごいね、あの富野義行が全部にわたって制御しようとして失敗した感じがして
る。ああ、それはわかる気がする。
僕の言ってる悪夢っぽいにも通じる、
うんうん。そう、そのデザインラインがその悪夢っぽいところも監督の意図をするところではあるんですよ。うん。うん、で、そのこれまあ有名な話ですけど、その V ガンダムはその影なしでいくっていう、うん、
はいはい、
っていう話がある。
何影なしって？
絵面のこう、はい、影がこうアニメに入るじゃないですか。う
ん、あの方に
明日のジョーみたいな。
うんうん、
まあそこも大げさまでいかなくても、なんかこう鼻にちょっとついてたりするじゃないですか。はい、ああいうのを全部作業簡略化のためになくす、
はいはい。
そういうあれをしてるんで、本当にあの、1話から4話まで本当に影ないんですよね。
そうです、
ね、ええ。
後半になっていくと、多分スタッフが耐えられなくなって増やしていくんだと思うんです
けど。あ、それはね、スタッフが耐えられないから。
もう影なしの時代とかじゃない
んで、うん、
当時は。
それ職業倫理的に。
倫理的っていうかもう好みが、多分富野さんは、うん、あのなんだろう、未来少年コナンとかにコンプレックスが、うん、宮崎駿にコンプレックスがあるから、
はいはいはい、その話したいですね。
少年ものっていう少年向けって言われた時に多分未来少年コナンとかが頭に浮かんで影なしで、うん、その生き生き動かしたいとかっていうふうにしたかったなと思うんですけど、
あのこの富野義行の未来少年コナンへのコンプレックスっていうのは、うん、もう相当根深いんですよね。
それは早尾コンプレックスではなくて、
ええ、
コナンコンプレックスなんですか。
いや、まあ早尾コンプレックスと言ってもいいと思うんですけど、
はいはい、
そのファーストガンダム作った時も相当その富野義行的にはその自信満々でやったんだ、うん、作ったんだけども、それでもやっぱり未来少年コナンにはかなわなかったって後で言ってますから、
うん、
それだけあの作品がすごかったんですね、うん、
まあ、富野さんが未来少年コナンにちょっと参加してるんですよ。
参加してますね。
で、うん、宮崎駿にボッコボコにされ、ボッコボコっつうのはその、ええ、物理的じゃなくて、
わ、うんうん、かりますよ。ええ、
その実力的にとか、
絵本って全直しされたんですね。
そうですね。
ええ、
で、それで多分コンプレックスになってる、うん、断るごとに、なんか未来少年コナンみたいにとかっていう打ち合わせとかで言ったりするらしい。
わ、うん、かりやすいトラウマですね。
うん、
そうなんですよ。だ1話で、なんかパラグライダーで、こう、はい、嘘やってるじゃないですか。それで、
主人公の嘘少年隊のパラグライダー好きなんですよね。
そうですね。パラグライダーやって、それで、シャッコーに当たって、うわわわみたいな、あの一連のアクションっていうのは、コナンっぽくやりたかったんです
よ。完全コナンですよね。
でも、やりきれてない、
うん
そうね。コナンみたいに足の指で止まったりしてませんから
ね。そうそうそうそう。
でも、まあ、あのハラハラ感は確かにコナンっぽいですよね。うん、全くモビルスーツとかなしに生身で、ね、宙に浮いてる機械の上に打っちゃって、わわわわわっていうのはね、
何回かやってますよね、そのコナンっぽいアクションっていうの
は。ビルの上をタタタタタタタって行って、
そうそうそう、
コアファイターにバッて乗り込む。
バッて乗るとか。
うんうん、だか子供っぽい演技っていうのは、やっぱそういう現れ、そういう表現だったんじゃないですかね、富、野さん
の発想として。
はいはいはい、の、
うんうん、それは絶対あると思う。
それ面白いですね、
うん、
私確かに思い返すとコナン的なシーンたくさんありますよね、
うん、でも滑ってるんですよ。
そうそんなにグッとこないですよね。
グッとこないんですよ、
うん、
それはなんでかっていうと、その富野義行氏のその強烈なこうなんていうかね、個性が邪魔してるんですよね、
うん、
うん、その例えばなんでしょうね、さっき吉田会長が言ってたそのビルをタタタタタって言って、あ落ちそうになるみたいなところで、うっそが余計なこと言うんですよ。 僕は一体何をしてるんだ何をしてるんだうわーみたいなこと言うんですよ、ね、そんなこと言う子なんじゃないじゃないですか。
そうです、
ね、エキセントリックになっちゃうんですよ、どうしても、うんうん、
はいはい、
うん、やりたくても、
ね、言葉とかもね、
はい、
演劇調ですよね、
そう
とにかく説明、まあ鳥の帽子って言われてるぐらいの、その演劇調なセリフ、
何だって言うの、そう、何々だって言うの、うん、って、うん、
もう女性キャラみんなそれね、
うん、男でも言いますよね、
うん、男でもそ
れ、うん、俺あのブレンパワードの言うの、あの姫と会った時の、最初に開口した時の、お前の操縦イエスだなっていうセリフが、
あれね、
忘れられなくて、
あれ何のつもりだったの、うん、
お前の操縦イエスだなって、
イエスだね、
うんうん、
でいきなりチューです
よ、そう、わけがわかんねえ、
わけわかんない、あれは なんですか、富野義行なりのなんですかね、ヤングな感じを出したかった
ん
です
か、そうなんだろうかっていう、うん、
僕はあの独特のゴツゴツしたセリフは好きですけどね、
うんうん、
ゴツゴツした感じ、
逆にそこがフックになる部分も絶対あって、うん、あのセリフの感じっていうのがたまんないから見ていくっていうのもあるじゃない、うん、
あります、
ね、僕はどっちかっていうとそっち系だし、あのそのブレンパードの話で悪い、これ V ガンダムラジオなんだけど、ブレンパードの話で悪いんだけど、うん、あのジョナサンっていうのが、
はいはいはい、
あのそのユウっていうやつ、まあこれはだからそのライバルところ変えて、あのウッソとあのあれですよ、
クロノクル、
クロノクルをあのブレンパードでは逆に変えた時に、うん、そのジョナサンっていうのがそのユウっていうやつに対して言うの、お前の姉ちゃんともやったぜって、お前の母ちゃんともやったぜ、
いい
味だったぜっていうところが最高に好きだった、
豊島はどうかと思ったんだが、みたいな。うんうんうん、そうですね。う
んうん、例えばなんかその、ガンダムの中で、V ガンダムの中で、シュラク隊っていう女の子だけの部隊があるんですよね。
はい。
まあ、ちょっと、受けを狙っているところもあるのかもしれないですけど、
う
んまあその、バンガンガンガン死んでいくんですよね。
はい。ガンガン死んで
いく。女の子っていうか、だから、うっそ目線で見たら本当にお姉さんたちの、うん、いろんなタイプのお姉さんが、よりどり緑みたいな、うん、萌え芸みたいな感じで、うん。で、まあ、いろんなタイプって言っても、そんなにいろんなタイプじゃないんですけど、大体性格が同じなんですけど。
う
ん、
富山一緒だし。
とにかく、うっそっていう子が、あの、よくできて、保護欲をかき立てれる、あの、ショタボーイなんで、はい、それにもう、ガンガンこう、そのシュラク隊のその大人のお姉さんたちがもうチヤホヤしてくれるんですよ。
あれだって今のちょっとアニメに通じる感じですよね。何もしなくてもみんなチヤホヤしてくれる。
そうです、ハーレムアニメですよ。
ですね。まあ、嘘はもう何も知ってないわけじゃないですよね。完全エースパイロットですから。まあ、で、その中のヘレンさんっていう人が、これ一番初めに死んじゃうん
ですよね。そうですね。
シュラク隊の中で。
シュラク隊の、
うんうん、ボディーブロー食らって死んじゃう。
ええ、
何ですか？
ボディーブロー。
あ、ボディーブロー食らってね。あの、もう、モビルスーツ同士でね。
そう
っ
す。
ね、戦列シュラク隊でシュラク隊が初登場して、
はい、
これが10話。
はい、
で、11話のシュラク隊の防壁でヘレン死んでます、
うん、はい、うん。そう、だからあんまりキャラの掘り下げもまだしてないんですよね。うん、ただ死んじゃって、で、その、純子さんっていう、まあ、割と中心的な人、シュラク隊の中でも。
はい。
で、そのヘレンさんが死んだところっていうことを聞いて、ヘレンが死んだ、一番シュラク隊に似合っていて鳥の文字そのものの性格だったあのヘレンがって
よく似てるわ本当にこんな感じで言うんですよ
超早口でね、何の血分かんないですよ、何ってだから一番シュラク隊に似合っていて鳥の文字そのものの性格って、何これ
鳥の文字さ早にえしか思いつかないですけど、
うんまあ、そのシュラク隊のシュラクっていうのが文字っていう意味なんですよね、
それを言いたいがためにその、そのヘレンのことをそういうふうに言ったわけです
よ、ね。だからもう死んでんですよ。で、死んで、うわーみたいなボディブロー食らって死んで、キャーってなって、押しつぶされて死んでんですよね。しかも悲惨な死に方
で。悲惨ですね。
爆発ドーンよりもかえって悲惨ですよね。コックピットが潰されて、圧死して、で、まあ、悲しい音楽がかかってるわけじゃないですか。ティッティリッティリみたいな、かかって、で、その純子さんがもうかわってもう、あの目が揺れる演出も多いですよね。
はい、多いですね。
V ガンダムって。
はい、はい。
揺れて、まあ、ああって、もうすごい悲しんでて、ああ、もうこっち見てるこっちとしても、まあ、悲しいシーンと思ってたら、
いきなり死んだのかよっていう、もうショックですよね。
う
ん、
まあ、そうそう、それもあるしね、うん。登場してきていきなり死んでるっていうショックも、エルフェンリート的なショックもあるし。
そうだね。
って思ってたら、一番主役隊にあって、鳥のもそのものの性格だったらヘレンが。
やばいわ、あそこ笑えるわ。うん、やけに早口なんですよ、うん。尺がないんだからよくわかんないですけど。うんうん、
言葉の内容も鳥の文字そのものの性格って、このゴツゴツ感ね。
ゴツゴツ感。
何の必然性もないのに、すごい説明口調、説明口調だと、まあ普通セリフの作り方はダメじゃないですか。だけど、まあその場合って、それを説明しないと話が進まないとか、ここでキャラクターの説明しないといけないとか、必要に駆られてやると、すごい、まあ下手くそ、下手くそってなるんだけど、何の必要もないのに、
説明口調。
すごい説明口調を出してくるから、逆に下手くそと思わないですよね。
そうですね。
ここでこの人は鳥の文字そのものの性格だったことは、言わなくても何の関係もない、
ね、ないんですけど。
だから、その鳥の文字そのものの性格って一体何だろう。
早煮えするってことですよね。
そうです
よ。獰猛な鳥と思われているって感じ。
あ、文字は？
ああ。
じゃあ獰猛だったってこと？
獰
猛。あ、やったるぞ、オラーっていう。
やったるぞ、オラーだし、うん、その鳥の文字そのものですから、うん、あの、食い残したやつをちょっと後で食うみたいな、うん、兵器もあったわけ
で枝とかにちょっと刺しといて。
刺しといて、ヘレンって、
うん。
あんたはもう鳥の文字そのものだねって。
純子とかお前食えるよと。
まあしかも文字そういう大抵忘れたりしますから、ね、ずっとだからなんかちょっとお菓子とかだったらまだいいけど、生物とかだったら、それはどんどん腐っていって。
純子が鯛の最初だから、
片付け、またかバカ
やろ。またかヘレン。
食べ残してると思って捨てるとすげえ怒る。
あたいのだよ、うん、死んでよかったよ。
最低だね。
後で食べようと思ったのに。
鳥の文字そのものの性格にとって大抵そうですよね。
そうですよね。
そんな人いないよ。
っていうこと。
さっきね、はい、その、吉田会長が言ってた、その、はい、ボディーブローで殺されて、うん、ヘレンの方も、あの、ビームサーベルで。あの、はい、うん、コフィットをひと突きしてたじゃないですか。
はいはい、ここも敵の方
ね。敵の方のね。これも重要で、うん、あの、モビルスーツの核爆発っていう設定を、
うんうんうん、
V ガンダムでは、
そうだね。
あの、堅守してるんですよ。そうなんですよね、うんうん。だから、その、モビルスーツっていうのは、その、
核エンジン。
核エンジンを積んでるから、誘爆すると。
はい。はい、
で、あの、誘爆させないために、コックピットを狙うっていうのが、そのザンスカールであったり、リガミリティアのその共通の認識であると。
あ、地球では。
地球ではっていう。
うん、そう、そうなんですよね。だから、そこら辺のクリーンとか、
うん、
エコロジーをどっちも考えてるっていうのが、
うん、
で、かつそれがまた嫌な展開になっていったりもするんですけど。
そういうことですよね。うん、だから、その、あれですよ、あれは誰だっけ、コニーじゃなくて、橋をこうや、あの支えてたやつは、ケイトか、
はい、宇宙に宇宙船を発射するためのビッグブリッジだったっけ、
ビッグブリッジじゃなくて、あれは
マスドライバーの発射台を支えた、
支えるためにその自ら犠牲になった、はい、そのヘレンっていうのはその敵に、あ、ケイトか、ケイトは間違えてばっかりや、あの核爆発をさせないようにコックピットだけをこうじっくり刺されて殺されるっていうね、
うん、
ひどい殺され方してましたよね。
だから敵側敵側で、
うん、
もう、支えてるから鉄骨を、
ええ、
動けないから、それをフフフつって殺したから、
ええ、
まあ、すっげえ本当嫌なやつだって思ってたけど、
ええ、
あいつはあいつで核爆発はしないようには考慮したんですよ、
ね、そういうことです、うん、それはもうあの世界観でのお約束であるし、しかもそこが、その人類共通の宝であるところの。
うん
うん、その後復讐するために、ウッソにやられるときも、ウッソもコックピットをボッコボコにしてるだけ。
そういうこと。
爆発させない。
爆発はさせない。だからその、マスドライバーを破壊してしまっては、大変なことになるわけですよ。
それは敵側も。
敵側も味方側も。
うん、
その、ザンスカールにしても、その、マスドライバーっていう非武装地帯、非武装中立地帯に、うん、あの侵攻してるってだけでもマイナスポイントなのに、
うん、
あのこれを破壊してしまったら対外的なイメージが台無しになってしまうっていう政治的な趣もあるわけですよ、
うん、
うん、
なるほど、
まあ、そうそうそう
そ
う、
そこら辺を描いてるのもちょっとまたこの2012年の今にもちょっと通じてますよね、
うん、そうですね、
この核で汚染されてどうのこうのっていうのが、うん、だからそのザンスカールも 地球クリーン作戦って言ってますから、うん、地球をクリーンにするためっていう、まあ、大義名分というか、まあ、本当にそれを信じてやってるわけですからね、向こうも向こうで。
そう、あのザンスカールの作戦って、あのカイラスギリのビッグキャノン攻撃以外は、自然を大切にしてるんですよ。
はい、
うまく言えないですけど、その例えばあの、そのモトラト艦隊 の、 そのローラー作戦であったりとかっていうのは、あれは踏み潰すだけの作戦ですよね、
うん、それが悪夢っぽいんですよね。
悪夢っぽい、
巨大なタイヤで街とか人を踏み潰していくんで、でもそれ逆に言えば地球をクリーンに保つためで、
保つ
爆発とかもう核爆発なんて持ってるのか
で、持ってるのかっていう前提のもとで作られた作戦だったりとか、
は
い、
小学生時代はそれが一番謎でしたけど、
ええ、
バイクで戦艦っていう、
そうそうですね、でまあこれラストの展開ですけど、エンジェルハイローっていう、エンジェルハイロー計画っていうのも、その地球を汚染させないようにあのクリーンにさせるっていう意味で、その、うん、地上の生物をその昏睡化させるっていう作戦ですから、
みんな寝ちゃわせよっていう、
そうですよね、とんでもないですあの
計画です
よね、計画ですけどね、うん、はい、そういうとこ取ってもそのカルト国家 の、 そのザンスカールがどう、うん、何を考えてたっていうのがよくわかる
です。だからその本当にエコロジーとか、
うん、
クリーンとか
そう
は本当なんですよね。別に私利私欲のためにやってたわけじゃなくて、
じゃ全然ないんですよ。
本当に考えてるけど、それがラディカルすぎてヤバくなってるっていう、
はい、
のがあいつら、
あいつら
で、まあそれはそれでそうだし、やっぱり敵がもう意識的にいいやつに描かれてますよね。敵のその一緒に戦うやつらが、
そうですね、
まあ、上層部はそんなにいいやつに描かれてないけど、現場のやつらは、
うん
うん、あれあそこまでガンダムって、
うん、
まあ機動戦士ファーストガンダムの方から、
うん、
まあ敵側の理屈があって、
うん、
人間的に描いてるっていうアニメで、まあ画期的だった面はあると思いますけど、
うん、
V ガンはちょっと描かれすぎなぐらいに現場の敵はいいやつに描かれてますよね。
あれはね、ちょっと皮肉的でもあるんですよ。
はいはい、
例えばそのザンスカール帝国っていうのは、まあギロチンとマリア主義で国を形成されたっていう、
はい、
国をまとめたっていう経緯があります。まあカルト国家なわけですよ。うん、でマリアのヒーリングによってその信者がいてみたいな、そういうまあ国であるにもかかわらず、末端で戦ってる兵士っていうのは結構まともな感覚を持ってるんですよ。
うん、
で、あの主人公が所属するリガミリティアの方の大人たちの方が今の感覚で言うとどうかなっていう倫理観のやつらばっかりなんですよ。うん、
子供とかに戦わせてウスの13歳なのに、
ええ、
ウスと君出てくれるかって
言
って、
そうそうそうそう、
ね、で、そのまあウスと元々の知り合いとかである、うん、ヒロインのシャクティとか第二ヒロインのカテジナさんとかは、ちょっとあんたおかしいわあんたらみたいなことを言って、いやでも仕方ないじゃんって、大人の方がね、もう50、60、70ぐらいの人たちが、まあそうは言ってもね仕方ないよっつって、ガンガンもう命の奪い合いに子供たちを出していくんですよね。
あのシャクティとカテジナがその現代に生きる俺たちのその代弁をしてるわけですよ。でもその今は非常時だからの一点張りでウッソを戦場に駆り立てるリガミリティアのおかしさっていうのを序盤で書いてるわけですよね。
そうですね。
で、
だからわざとですよね。
わざとです。うん、で、それについて、その、敵側もおかしいと思ってるわけですよ。
そう。
えー、
敵側もうあまりのことに自殺しちゃったやついましたからね。
そうですね。渡りギラですね。
渡りギラがもう、う
ん、
まあ、戦った後にお互いこうピットから出てきて、ウッソを見て、もうこんな子供が、
ええ、少年兵、まだ遊びたい盛りの子供じゃないかと、
うん、
ね、それでもうとんでもない量の涙流すんですよ、渡り嫌
い、そうそう、
あれあそこはすごいいいシーン、
あれいいシーンだよね、
めっちゃいいシーン、
愛を食った峡谷さんぐらいの涙流して、
うん、そうあ、なんちゅう文句をしてくれたんだ、うんうん、
まあ全く一緒だね、
うん、あれと峡谷さんと全く同じ涙を、四万十川の愛を食べた峡谷さんと全く同じ涙を流した渡り嫌いさんは、まあね、こんなことをしてたらみんなおかしくなってしまうぞって、
うんうんうん、言ってもう行けってウッソに言って、ウッソ、なんだろうと思ったら、
ね、全くって最後にセリフ残して自爆するっていう、
手榴弾かなんかでね、
そう、でこれがね何話だったかな、
結構最初の方です
ね、最初の方ですね、6話かな、6話だな、 戦士の輝きって書いてある。で、それまで渡りギラっていうのは、まあ、粗相したその部下に対して、まあ、自らその、リンチで殺したりとか。
まあ、まあ、リンチっていうか、まあ、銃でバーン、ね、
銃で殺したりとかして、まあ、騎士道精神を重んじると言われてる渡りギラだけれども、うん、その、何本音と建前はありますよ、クロノクルさんみたいな感じで、うんうんうん、言ってたんですよ、ね。ええ、うん。まあ、そういった、こう、大人のその、使い分けをできる人として描いてたんですけども、うん、その、ウッソっていう、その、現実を見てしまったときに、もう衝動に駆られてしまったと。
うん、だもう、さすがにおかしすぎる。
さすがにおかしいっていう。うんうん、
で、敵の方が、そう思って自殺、自爆してる。にもかかわらず、次の回からも、味方側の、
そう、大人のおじいさんたちは、その、この子はスペシャルだからっていう。
そうは言っても、
そういうことなんですよ。
いびつですよね。
いびつです。
悪夢ですよね。本当悪夢的ですよね。
だこれをその、なんていうのかな、その、V ガンダムの中で、俺たちのその、なんていうかな、意見を言ってくれる人が少ないんで。
はいはいはい。
その、シャクティだったり、カテジナぐらいしか言ってくれないわけじゃん。
で、カテジナさんはカテジナさんで、この人はメインヒロインなのかなって思って、すごい綺麗な、ウイクピュー都会に住んでた、ウッソが片思いしてた。
はい。
ちょっと年上の女性。
ストーカーですよね。
うん、嘘はストーカーしてた女性。
写真撮ってました。
あれ、それ、そうですね。
隠し撮りを。
隠し撮りいっぱいしてましたからね。
そう。あれ、ストーキングですよね。
はい。
だから、でも、だからこそ、まあ、シャクティは幼馴染で、うん、まあ、カテジナさんがメインヒロインなのかなって思ってたら、後半大変なことになる。
なるっていう。
っていう、まあ、悪夢そのものっていう。
悪夢ですよね。うん。
ちょっと一回切ります。
はい。はい。